オリジナルストーリー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。中田雄心作、お腹が空かないライオン。朗読、高石あさみ。コトンと玄関のポストから音がした。開けると中には一通の封筒が。貸出停止通知書。最寄りの図書館から私の罪状を告げる重い一言が書かれたものだった。封を開け、三つ折りにされた一枚の紙を確認する。2021年10月1日付で、許可した区立図書館貸し出しの利用を停止します。という一文。下に停止理由のチェックボックスがあり、いくつかある項目の一つ。第3条に規定する利用対象者の要件を満たさなくなったため、と書かれている部分にマークがされている。図書館が使用禁止になる理由なんて一つしか思いつかない。書面を持ったまましばらく立ちっぱなし。ただ何借りたんだっけ。自分の過去の行いを思い出しながら、どれだけのことをしてしまったのかを携帯で調べた。私の住んでいる自治体では、最後に借りた本や CD の返却期限を4ヶ月以上超過してしまった場合の措置らしい。図書館なんて、行ったっけ？記憶喪失と変わらない現状でいくら思い出しても仕方がない。幸い今日は休みだし、直接聞いた方が早い。無実ではないわけだし、ちゃんと返さないと。封書に書かれていた連絡先に電話をかける。申し訳なさそうな声で、相手に何を返していないのかを問い合わせてみる。時間もかからず返答が。お腹が空かないライオンという題名らしい。絵本かな？言われるがまま受け止め、もし紛失してしまった場合について尋ねてみた。現金での弁償は禁止されており、現品、もしくは代替品を用意して手続きをすることになるそうだ。身に覚えのない本を探すのが今日中の任務ね。まずは部屋の本棚をくまなく確認する。背表紙をじっくり眺めても、おから始まるタイトルすら書かれていないものばかり。早々に諦めて持ち歩くであろう場所を探し回る。キッチン、トイレ、ベッドの下や下駄箱に至るまで、手を伸ばしたりライトを当てたりしても見つからない。汗がにじみ出るほど動いてふと、タイトルだけで探すよりも、想定や表紙を知っておこうと思い、携帯で検索してみることに。油絵のような絵柄で、お腹を押さえているライオンが一頭。なんか、見覚えがあるような。あらすじを読み進めてみる。生まれたばかりのライオンは、お母さん、お父さんとすぐ離れ離れになってしまい、飢え死にしないように一人で餌を探しに行きました。探している途中で出会った友達の南次祭長に餌の取り方を教えてもらってもうまく取れず、 飢え死にしそうになったところ、思わず友達を襲ってしまい、餌を食べないことを決めたお話。あ、これ。手に持った携帯ですぐ電話をかける。相手は私の姉。小さい頃に読んでくれたあの絵本、そっちに置いてない？ライオンのやつ？あるけど。まだ小さかった頃、親が共働きだったので、姉がずっと遊んでくれていた。そんな時に本棚に入っていて、唯一漢字が書かれておらず、読み聞かせできる本がこの作品だった。餌が食べられなくても、友達を襲ってしまった罪悪感から餌を食べないライオンは、後々できた友達には、お腹が空かないと嘘をつき続ける。しかし、ある日また、本能で友達に襲いかかりそうになったところを踏みとどまり、笑顔のまま友達の目の前で倒れて、この話は終わる。なんであの本があったんだろうね。お母さんが初めて買った本らしいよ。で、なんでそれがいるの？あ、お姉ちゃんのやつ、私が借りてきたやつじゃないの？
そうだっけ？
姉が自分の子供にも読み聞かせようとしたとき、お店を探しても見つからず、図書館にあれば借りてきてほしいと頼まれ、今に至る。忘れる姉も大概だけど、忘れてた上に置いてきてしまった私も大概だ。
暗いお話だったよね。
私たちも親と一緒にいなかったしね。ちょっと共感しちゃってたかもね。内容をよく理解できてなくてよかったかも。当時のことを話しながら、なくしていたわけではなく、安心して腰を落とす。今日中に返しに行くから、用意しておいて。これから行くから。せっかくだし、ご飯でも食べていきなよ。うちの子も喜ぶから。ライオンは最後までお腹を満たせることはなく、最後まで笑顔で振る舞っていた。どれだけ辛かったのだろう。思い出しながら、罪状を告げる紙をカバンに入れ、出かける準備を済ませ、免罪符と食欲を満たす旅路へ。
朗読なのよ、5分で聞けるオリジナルストーリー。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。